オーストラリアでは300以上のさまざまな言語が話されており、オーストラリアは世界有数の多文化多言語国家の一つです。しかし専門家は英語だけで十分だろうという単一文化主義のもと、外国語教育が危機にさらされていると警告しています。そして現在の教育制度では、もともと多言語を話す生徒が英語のみを使い第二言語の能力を失ってしまう、またもともと英語しか話さない生徒が第二言語を習得できにくい環境を生み出しています。オーストラリアは実に多文化多言語国家の一つです。オーストラリア統計局の今年3月のデータによると、 28% のオーストラリア人が海外で生まれました。しかしオーストラリアの若者は外国語を学ぶことに対する興味を失っています。1960年には 40% の12年生の生徒たちが第二言語を学んでいましたが、2007年には 12% に減少しました。ジェームス・クック大学の言語人類学者のジュリアン・ボエットガー博士は、この現象は単一文化主義の考え方によるものだと述べています。
I think the problem is that the predominant culture in Australia is an Anglo culture. It is a white culture, and they speak English.
問題なのは、オーストラリアの主流文化はアングロサクソンの文化だということです。白人の文化です。彼らは英語、オーストラリアの英語を話します。よって他の言語を無視し、移民の人々に英語を学び、英語の文化に順応することを期待する傾向が確かにあります。そして移民の人々も自分たちの言語を使わず、子どもたちにも英語のみで話す傾向があり、この問題に拍車をかけています。ジェームス・クック大学の言語人類学者のジュリアン・ボエットガー博士でした。CIA ワールドファクトブックによると、英語を母国語として話す人口は世界人口の 4% 強のみです。これは世界人口の大半が英語以外の言語を母国語として話しているということです。ボエットガー博士は、外国語を学ぶということはオーストラリア人にとって多くのメリットがあると述べています。他の文化への入り口となり、別の考え方への扉となるでしょう。世の中がよりグローバル化する中で、別のものの捉え方に順応していく必要があります。ジェームス・クック大学の言語人類学者のジュリアン・ボエットガー博士でした。最近アメリカのジャーナル・オブ・ニューロロジーに発表された研究によると、2カ国語以上を使うことができるバイリンガルの認知症患者は、1カ国語しか話せない患者に比べて認知症の発症が平均4年半遅いことが分かりました。ボエットガー博士は、健康への良い影響は他にもあると述べています。
From a neurological perspective, there's also some evidence that being bilingual actually increases the plasticity of the brain, and with that, it makes it also easier.
神経学の見地では、バイリンガルは脳の可塑性を高めるという証拠があります。それによって、新しい学習能力をより柔軟に習得することができます。そのような柔軟性は、今日の社会で非常に必要とされていることです。ジェームス・クック大学のジュリアン・ボエットガー博士でした。2011年の世論調査では、5歳以上のオーストラリア人の 19% が家庭で英語以外の言語を話しているという結果が出ました。グリフィス大学で母国語の習得と第二言語の習得、また多言語の使用を研究しているスザーナ・エイセンカレス博士は、家庭で英語以外の言語を話している子どもたちは学校に行き始めると、学校では英語が主流なので英語以外の言語能力が弱まる傾向にあると述べています。
We have about 300 languages spoken in Australia, and this is not counting aboriginal languages. Then we have monolinguals coming to university.
オーストラリアで話されている言語は約300あります。これは先住民の言語を除いてです。そして英語しか話さない生徒が大学に入って英語以外の言語を流暢に話すように求められます。また反対に、オーストラリアの本当のバイリンガルである子どもたちが英語以外の言語能力を保持することが難しくなっています。グリフィス大学のスザーナ・エイセンカレス博士でした。 オーストラリアの教育研究委員会の研究では、小学校の生徒は第二言語の習得に1週間で35分から60分の時間数が割り当てられているということです。これは7年間にかけて約200時間の計算となります。英語を母国語とする人がスペイン語、フランス語を流暢に話せるためには約600時間が必要だと言われており、この200時間はそれをはるかに下回ります。またアメリカ政府外務職員局によると、英語を母国語とする人が中国語や韓国語などのアジアの言語を習得するためには約2200時間かかります。スザーナ・エイセンカレス博士は、オーストラリアの学校は言語教育により多くの時間を割く必要があると述べています。ジェームス・クック大学でフランス語とドイツ語を専攻しているマシュー・ティムズさんは、クイーンズランド州のマッケイで生まれ育ちました。彼は第二言語を勉強することで、大学の最終学年をヨーロッパで勉強する機会を得ることができたと述べています。またマシュー・ティムズさんは、タウンスビルやオーストラリアの北部の学生に言語学習を奨励するために、ジェームス・クック大学で運営されているユース・ランゲージ大使の代表者でもあります。マシューさんは、オーストラリアの言語教育は他の経済協力開発機構の国々のほとんどよりも遅れを取っていると述べています。
In Finland, for example, it's mandatory to learn Finnish, Swedish, English, and a fourth language of their own choice. So there's that extra push to learn languages.
例えばフィンランドでは、フィンランド語とスウェーデン語、また英語とそれに加えて自分が選択した言語をもう一つ学ぶことが義務化されています。それは言語を学ぶということに対しての一つのきっかけになります。また日常生活の中でさまざまな言語に触れることができます。オーストラリアの状況とは少し違います。オーストラリアでは8年生終了後、第二言語の学習をやめることが可能で、言語学習への後押しがされていません。ジェームス・クック大学のマシュー・ティムズさんでした。オーストラリアの外務省の報告によると、2013年から2014年にかけてオーストラリアの輸出先の 83% はアジアでした。オーストラリアは近隣諸国であるアジアとの密接な関係を求めていますが、アジアの言語を勉強している学生の数は減少しています。グラタンインスティチュートの調査によると、2011年にアジアの言語を履修している12年生は 6% のみで、その多くはアジアの文化的背景をすでに持っている生徒でした。ニューサウスウェールズ州では2005年に1924人の生徒が中国語を HSC レベルで履修していましたが、10年後の2015年には12年生の生徒数が全体で1万2000人増えたにもかかわらず、中国語を履修している生徒の数は832人に減少しました。スザーナ・エンセンカラス博士は、この傾向はオーストラリアが近隣諸国と強い関係を築く機会を逃していることを意味すると述べています。オーストラリアの言語学習を再活性化させる必要性を認識し、連邦政府は2020年までに12年生で外国語を勉強する生徒の数を 40% まで増やす目標を立てました。その戦略の一つがアラビア語、中国語、インドネシア語、フランス語、そして日本語を就学前の子どもたちに紹介するアーリーラーニング・ラングエッジ・オーストラリア、略して ELLA プログラムです。このプログラムは言語学習を電子機器のアプリを使い、ゲーム感覚で言語に馴染むことができます。またスザーナ・エンセンカレス博士は、親が言語に馴染みやすい環境を作ることで、子どもたちがバイリンガルになることを助けることができると述べています。SBS はコミュニティ・ランゲージーズ・オーストラリアとの協賛で、オーストラリアでの言語学習を奨励するために、SBS 全国ランゲージコンテストを開催します。詳しい情報は www.sbs.com.au/NLC をご覧ください。